皆さん、今日は北浜インターナショナルバイブルチャーチにとって25周年を迎えた記念すべき日です。25歳となりました。これまで多くの兄弟姉妹方、また多くの方々によって祈り、そして支えられてここまでやってまいりました。それは一言で言うならば、神様の恵みであり、神様の憐れみでありました。私たちはこのことを大いに喜び、そして大いに感謝をお捧げしたいと思います。ところで、主が今日お与えくださったテキストはルカの福音書の第5章です。で、この箇所は大変よく知られた箇所で、皆さんご存知の方も多いと思いますね。ストーリーをまず考えてみましょう。ここはシモンという方がイエス様とお出会いした場面であります。そして主のお導きについて、神様がどう導かれたかと考えてみたいんですが、場所はイスラエルのガリラヤ湖という湖でありました。その日、漁師であったこのシモンは一晩中働いたんです。一晩中働きましたけれども、魚が何一つ取れなかった。皆さん、漁師が一晩中働いて魚が何も取れないというのはごく稀なことです。そうですね。なぜなら漁師は魚を取ることがプロだからです。専門家だからですね。ですから、プロというのはその道を極めているわけですね。例えば皆さん、魚がある程度取れるかどうかということは、その時の天候、例えば気温、風の流れ、そして波の具合、また水温、その他のいろんな条件から漁師たちは経験によって魚が取れるかどうかということをある程度見ることができるわけです。その日の漁は全く収穫がなかったんです。これは稀なことだと思いますね。皆さん、一晩中漁をして何も取れなかった、これは稀なことです。4節こう書いています。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。皆さん、イエス様は不思議なことを言われましたね。シモンの立場から言えばとんでもないことです。一晩中働いたのに魚が一匹も取れなかった。しかしイエス様という方は、網を下ろして、深みに行って網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。イエス様、大変失礼ですけど、あなたは大工の息子でしょ。私は漁師です。プロフェッショナルです。ですから、少なくとも魚を取るということに関しては私の方がよく知ってますよという気持ちがシモンの内側にはあったんではないでしょうか。皆さん、シモンはイエス様が言われた言葉に少し疑いを持ったんですね。そうです。この時、時間帯は何時かといえばですね、今の日本の時間で言えばお昼前の時間ですよ。で、お昼前の時間というのは魚があんまり取れない時間ですね。魚釣りに行かれる方ご存知でしょうけど、朝早くとか夕方とか、あるいは夜ですよね。だから、このお昼の挟むと大体魚もお休みなわけです。そうです。迷い、そして疑い、彼はありました。私たちの人生においても疑いや迷いというものはありますね。そして迷いがない人生というのはまずないでしょう。どんな人でも悩むと思いますね。でも、このストーリーには大切な前提がありました。2つあります。一つはですね、3節です。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始めました。漕ぎ出すようにお頼みになったというふうに聖書は訳しております。そうです、皆さん、このドイツ語のルター訳聖書を見ますとですね、これは頼むということはビテンということを使っています。このビテンということは懇願するという、非常に強い、乞食が、物もないが、何か与えてくださいと言って懇願すること、これがビテンです。だから、私はあなたにお願いしますということをイヒビテデヒとドイツ語で言いますね。それは深い自分の、懇願する思いをそこに出しているわけであります。そうです。考えてください。天と地を作られた神の御子であるイエス様が、全てを支配している神様が、お方が身を低くして、このガリラヤ湖の一階の漁師に懇願された、なんということでしょうか、皆さん。そして沖に漕ぎ出すように、そして頼まれたってことです。考えられないことです。もしこの時にシモンが船を提供しなかったならば、イエス様の言われたことに答えなかったならば、この後のシモンのストーリーは続きません。シモンはこの後、勇敢な大胆な伝道者に変えられて、多くの人々にイエス様の福音を伝えました。そしてまた、彼はペテロの手紙、シモンはペテロという名前ですけど、ペテロの手紙を第一第二と書いて、偉大な神様の器として彼は用いられるようになった。 すなわちストーリーがこの続かなかったんです。そうです、皆さん、神様という方は私たちにも身を低くして人生の中で近寄ってください。ある時は身を低くしてあなたの心をノックして叩いてくださることがあるんです。それに応答しなかったならば、私たちはその後のストーリーが神様になって続かないということを覚えていただきたいと思います。多くの場合、神様がノックしておられるにも気づかないんです。この気づかないところに問題がありますね。私たちはその意味で鈍感な時が多いんです。しかしシモンは漁師であって魚を取ることは私の方がはるかに知っているけれども、でもこのイエスという方が言われたから、まあやってみよう、半分疑い半分迷い、こんなものがあったけれども、彼はイエス様のことに従ったんです。ここから彼の素晴らしいストーリーが始まったんですね。もう一つ前提がありました。それは4節です。お読みします。話が終わるとシモンに言われた、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。この文章は命令形です。命令形というのはコマンド、強い言葉で言うんですね。人に何かを依頼するときに、上司の者が部下の人に使える言葉が命令形であります。すなわちイエス様は命令されたのです。前の3節ではイエス様は懇願された。しかし4節に来ると今度命令された。3節と4節、1節か違いないんですけど、この大きな違い、この間大きな変化があるんです。つまりイエス様は私たちにアプローチしてくださり、私たちに御言葉を与えてくださって、その後あなたをさらに祝福しようとして命令形で御言葉を与えることがあります。聖書を通してです。そしてその命令形の御言葉に従わなかったならばそこで止まります。でもそれに従った時にペテロはシモンはその後のストーリーにつながっていったんです。そうです、私はそう考えてくるとですね、懇願に応答したシモンをさらに高値に引き上げようとされたイエス様、強く命じられたんです。ですから3節と4節のこう文脈を読み取って、欲しいと思います。考えてください。シモンはこのようなステージを踏んでイエス様のお弟子になっていったんです。それは神様にはシモンには強い計画があったんです。偉大な計画がありました。愛する皆さん、私たち一人一人、今日お集まりの皆さん一人一人、神様の前には愛されたものです。一人一人には素晴らしいご計画があるんです。私たちは気づかないんです。知らないんです。わからないんです。そればかりが不平不満ばかりです。コンプレインです。私たちは不平不満ばかりって、あれが欲しい、これが欲しい、どうしてこうなんですか。いいえ、神様は全部知ってるんです。神様は全部知ってて、一番大切なのは何かというと一番分かってる。でも神様はあえてその困難や苦しみや理解できないことをお許しになるんです。そこに神様の大きなご計画があります。その時分からない私たちは、私もそうでした、振り返ってみる時に。でも皆さん、聖書の御言葉に従っていくときに絶対に悔いることはないと私は申し上げることができるんです。これら2つの前提を受けて五節の御言葉があるんです。お読みします。するとシモンが答えた、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取りませんでした。でもお言葉ですので網を下ろして魚を取ってみましょう。こう言いましたね。今日のメッセージのキーワードはこの五節です。ここで私たちは何を学ぶんでしょうか。それはでもお言葉ですので網を下ろしてみましょうというこの言葉であります。そうです、でもという言葉、他の言葉ではしかしという言葉ですね。しかしね、私たちが日常生活会話の中ででもとか、あるいはまたしかしという場合はですね、どうでしょうか。前に言われたことを 100% 同意してないんです。しかし後ろの文章につなぐときにですね、私たちは少し疑いや迷いがあるけれども、まあ従っていきましょう、そういう気持ちになるんじゃないでしょうか。例えばですね、天気予報では明日線状降水帯になるとこう言われてるけれども、晴れてるじゃないですか、大丈夫でしょう。しかし専門家の気象予報士、はい、ありがとうございます。気象予報士がね、 それを極めた方が言うんですから間違いないから、まあ疑いあるけども、この線状降水帯が来るというけども、まあ網じゃなくて信じてみましょうと私たちその時のデモとかしかしな疑いあるけども、やっぱり気象の専門家である気象予報士が言うんだから、まあやってみましょう。皆さんこういうニュアンスですよね。しかしとかデモ、このしかしとかデモという言葉でもシモン・ペテロはこんなに祝された。この後大量の魚が取れたんですよ。そればかりない、あなたはこれから人間を取る漁師になると言われた。確かにそうです。その後聖書を読んでいくと、彼は大きな器として用いられて、そしてイエス様に大きな器として用いられて、働きを、素晴らしい働きをいたしました。さあこのシモンから今日は2つのポイントを学んでみたいんです。1つ、それは主のお言葉を信頼する歩みです。5節、もう1回読みします。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。そうです、これは彼の経験でした。人は自分の経験、能力、才能、判断に基準を置くものであります。しかしシモンは自分の経験をここで言ったんです。何も取れなかった、間違いだったでしょうか。いいえ、私が漁師だったら私も同じようにそれは言うと思います。そうですね。しかしここでシモンは自分の経験を持ち出す必要がなかったんです。なぜでしょうか。それはイエス様がそこにおられたからです。イエス様がそこに臨在されたからです。イエス様の臨在の前に、私たちが人間的な経験や才能や、あるいは能力や判断などを持ってくる、それは小さなものに過ぎないんです。天地を作られた神様ですから、私たちの持っているものは素晴らしいものであっても小さなものに過ぎない。ですから人間的な自分の経験を持ち出すことは不要であったんです。皆さん、私たちも時としてそのようなことをするのではないでしょうか。イエス様が、シモンが漁師のプロであるということは承知していました。しかしイエス様は常識を超えて不思議な祝福を行われたんです。では何が問題だったんでしょう。それはイエス様の臨在の前に人間的な経験、能力、知識、こういったのを持ってくる必要はなかったということです。皆さん、いかがでしょうか。どうぞ誤解しないでください。神様は私たちの人間、能力、才能、経験を用いられますけれども、それよりももっと大切なことは主が語れるお言葉だということです。そして主がそこにいてくださるということです。そして主を信頼するかどうかということですね。第二のポイントは、主にあって従順な歩みをシモンはしたことです。5節、お読みします。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。ここに書かれている言葉、でもお言葉ですのでに注目してください。ドイツ語のルター訳聖書を見ますとですね、こう書かれております。 Auf dein Wort。 これはどういうのか。 Auf というのは何々の上にと言います。英語の on です。 Dein というのはあなたのと言います。そして Wort というのは言葉、聖書の御言葉です。つまりあなたのイエス様の語られた言葉の上に信頼の網を投げかけてみましょう。魚が取れるように網を湖に投げかけてみましょうということです。すなわちイエス様が言われたお言葉の上に、私は信頼の網を下ろしていますと言ったんです。そこでイエス様はその言葉を受けて、シモンのこのデモという信仰を祝福されました。これが幸いです。イエス様が言われたお言葉、聖書の言葉に信頼を置いて網を投げかけることができるならば、それは何という幸いがその先に待っていることでしょうか。話変わりますけど、私たちの北浜チャーチは文字通りゼロから始まりました。今高津さんが25年間の歴史を本当に素晴らしくまとめてくださいました。感謝したいと思います。私たちの教会はゼロから始まって信仰者の群れであることを私は忘れることができません。思い出はたくさんあります。この中に出てきた写真ですね、中にたくさんの思い出の人たちがいましたね。初めの礼拝はこのすぐ近くに公共施設の L 大阪というところがあったんです。でそこをいわゆるワンルーム借りて、時間制で私は聖書研究会を開きました。毎週私は聖書、そして賛美歌、聖歌、 それから礼拝士の式次第、修法、こういったものをこの箱に詰めてですね、堺から運んで持ってきます。礼拝が終わるともう一回それを詰めて、そして堺に持って帰りました。当時堺に私はいました。なぜなら L 大阪は時間で借りてますから、置いておくことできないんですよ。ですから全部空っぽにしなければならない。その時わずか十数名の兄弟姉妹による小さな礼拝でありました。その後にうち平野町に街道が与えられました。その街道のビルのオーナーさんが昨日のコンサートにも来てくださいました。ある方々はお会いされたと思いますね。本当に助かりました。それは皆さん、教会外の方々によって当時多くの支えをいただいた一つの証です。その街道はビルの11階12階ぐらいあるビルの2階でありまして、53坪でした、はい、そこに皆さんなんと53坪に5つの団体が入った。北浜チャーチ、出してください、ミッション宣教の声、 LCJE 日本、日曜交流研究所、グレース外語学院、この5つの団体がこの部屋ぐらいの部屋ですよ、ここに入ったんですよ。この街道のこの部屋ぐらい、皆さん想像してください。その他皆さん、それは礼拝堂にありだったんですよ。礼拝する場所。その他事務所だよ、教会の事務所で。また私が相談カウンセリングする場所、カウンセリングルームであって、来客を迎える場所でもあったんです。とっても大変でした。心を静める部屋がなかったんです。部屋は本箱と薄いカーテンに仕切られたその一角だったんですね。そうです、それが私の部屋でした。朝から晩まで人の出入りがありました。電話はいつも入ってきます。そしてこれらの合団体の電話、関係するものが電話が入って、来客もあります。皆さんどんな状態だか皆さん想像することができるでしょう。これがスタートだったんです。皆さん、その上私は当時堺の教会というのを見牧だったんです。聖日礼拝はこのようなスケジュールでした。こちらで9時から10時まで礼拝をしました。それから私は阪神高速に乗って、そして車を飛ばして堺まで行って、堺の教会がこれ10時半から12時まで礼拝だったんです。そこで私はメッセージをして、礼拝が終わるやいないやまた車に乗って、そしてこちらに帰ってきて、そして午後集会をして学びをして、またいろんな相談会や羊会を開いたんですね。私は阪神高速を車で運転して帰って行き帰り1年間続けました。でも一回も事故やトラブルに遭うことはなかったんです。昨晩の夜の11時、阪神高速で乗用車にトラックが追突して亡くなったんです。人が何人か負傷しました。本当に心痛むことです。阪神高速、高速で皆さん走ってますからね。私は1年間本当に神様によって守られましたね。そうです、このリズムが1年間続いて、もうこれ以上は無理だな、と物理的にも無理だな、とその時になった時に、堺の教会の方はマイコ・メイソン宣教師にバトンタッチして、私は北浜専属でこちらで働きをするようになったんですね。これはまだ若かった時代、ミーが若かったんです。皆さん若かった時代だからできたんですよ。もうこの年でちょっと無理だったと思いますね。そうです、でも本当に神様に感謝しています。なぜなら全て益になっているからです。あの経験があるからですよ。この背後には多くの方々のクリスチャンのお祈りがありました。多くのが日本だけじゃないんです。私たちの教会はインターナショナルで、アメリカからもヨーロッパからもオーストラリアからも、皆さんニュージーランドからもいろんな方々が祈ってくださってるんですね。本当に私は神様の祈りに、また多くの方々の祈りに、支えられてここまで来ました。私の記憶では不平不満を言う人は誰もいなかったんです。そのような小さな53坪の部屋で5つの団体が入って、そして礼拝があって、皆さん人間で考えたらもっと静かな場所が欲しいと思う。でも誰一人コンプライン、不平を言った人はいなかったですね。それは皆が私たちの教会という意識で献身的に使えている。経済的には蓄えは全くありませんでした。その当時から徳光姉妹よくご存知ですよ。ここに私たちがその後移ることになった時にですね、私はその前から祈ってた。だんだんその53つの世が狭くなった時、私の祈りの手帳に200人集まる、入ることができる街道を与えてくださいと書いてたんです。200人です。皆さん、神様は祈りに応えてくださったんですよ。それも大阪東証券取引所の真ん前です。地下鉄出た真ん前ですよ。 これ以上の立地条件はないんです。こんないいところで、しかもビジネスのセンターである北浜で200人が今入ることができる街道になったんです。ところが VIP 関西センターが入るのはいいんですけど、ここのところは前オフィスビルでしたから、この壁のいろんなこれを全部外して、そして改装して街道にするのに皆さん1,000数百万円必要だった。この1,000数百万円の献金をわずか2週間で備えられた。これも驚異的でした。今も分かりません。どなたが大金持ちがいたわけではない、あの頃どなたが捧げたか分からないけれども、皆さんが愛してくださった教会を。そして面白いですね、うちの教会は誰がどれだけ捧げたか分からないんです。そうでしょ、献金もそうですよね、会計さんも知らないんですね。どなたがどれだけ捧げたか分からない。神様に捧げてるんですから、私たちは。でも1000数百万円が数週間で与えられて、このような街道がこれできたんですよ。これもミラクル、奇跡でしたね。皆さんが喜んで捧げ協力してくださったからです。本当に感謝であります。剣道式、ここで開きました。剣道式の時に与えられた聖書の御言葉は、主の山の上に備えあり、 On the mountain of the Lord it is provided。 この言葉が私たちに与えられました。皆さん、主は全ての技を先導してくださるお方です。主の山には備えがあるんです。それは主がイスラエルのために昼は雲の柱、夜は火の柱として、イスラエルの民を出エジプトさせて約束の地カナンに導かれたその時と同じであります。私たちの神は無から有を生み出すことが可能な神様でいらっしゃいます。もう一つは、主の臨在のもとで兄弟姉妹は喜んで奉仕をして、喜んで捧げてくださったということです。まさしくマラキ書に書かれているです。神への捧げ物、献金、奉仕など、これは喜んで捧げられるものです。強制ではありません。神様はその時、天の蔵を開いて祝福を与えてくださいました。神様は真実なお方で応答してくださるお方であること。我々は経験しました。On the mountain of the Lord, it is provided. 主の山の上に備えがある。私たちが主の山のところにいるならば、神様は必要なものを全部与えてくださる。その信仰を私たちは持つことができ、学ぶこともできました。感謝です。皆さん、このように振り返ってみますと、私たちは今日も生ける神様を、生ける主を仰ぐことができるんです。それが信仰です。信仰を持つということは、神様を信じるということは、なんという幸いではないでしょうか。私たちが弱っていても、私たちが力がなくても、私たちに迷いがあっても、いいえ、世界を お作りになられた全能の神様、私はあなたに信頼します。シモンのように、でもお言葉ですかというかもしれない。でも大丈夫です。私たちは信頼の網をイエス様のお言葉の上に投げかけるならば、私たちは神様を知ることができるんです。そうです、シモンはそのようなことを自ら経験しました。それが8節です。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。この時のペテロは、シモンは大量の魚が取れた後ですから、イエス様が言われたあの言葉で、こ言葉通りどんな祝福を与えられたかということを経験したんです。そうです、私がよく言う言葉、 Experience your God、 あなたの神を経験してください。経験しなければ皆さん、紙の上だけ見ているだけだ、文字だけ追っているだけではそれだけなんです。わからないです。でも自分が経験するときに、あ、私の信じている神様は生きとられる。私の信じている神様はこのように助けてくださった。これが私たちの力になります。励ましになります。そして私たちが前に動く原動力になるんです。そうです。主の臨在に触れたシモン・ペテロの言葉でした。それは、でもという信仰でした。それでも主は祝された。なんて幸いでしょうか。私たちは弱くて、でもと今日言うかもしれません。それでも信頼の網を投げかけるならば、神様は祝福してくださるんです。そうです、本当に幸いではありませんか。イエス様はこう言われました。マタイの福音書17章20節、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなたが あなた方にできないことは何もありません。そうです。皆さん、からし苗1ミリよりもっと小さいぐらいの小さな小さなその種です。これっぽくの信仰でも神様にあってあるならば、この山に向かってあちらに移れと言えば移ると。皆さん、これは文字通り山が移るということなくして、神様は奇跡をなされるということです。考えられないことが起こるということです。皆さん、これは信じられないことですね。でもこれを受け入れることが信仰なんです。ですからクリスチャン生活というのは信仰なんです。信じる、それは人の言葉ではない、神様の言葉だから信じる。ここにかけることができるかどうかに大きな鍵がかかっているんです。これはすでに神様を信じておられる方、クリスチャンの方もそうであります。からし種の信仰、デモという信仰、それを実行するとき神様は栄光を表してくださいます。北山チャーチは25周年をこれで迎えました。これから私はさらに前に向かって進もうとしております。そうです。これから毎日の生活の中でデモという信仰になるかもしれない。それでも聖書の御言葉に、イエス様の御言葉に、私たちは信頼の網を置こうではありませんか。神様は必ず私たちを導いてくださると私は固く信じています。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。この創立25周年を記念するこの記念礼拝に、私たちは主からこのような御言葉が与えられました。それは北間チャーチの始まりです。そして教会の始まり、それは25周年迎える教会の始まりを通して今に至り25周年を迎えました。シモンにとってはイエス様との出会いだったんです。それが全てでした。この出会いによって彼はでも疑い迷いがあったけれども、イエス様の言葉に信頼を置いたときに彼は大伝道者に変えられていった。素晴らしいですね。私たちもイエス様に会うことができます。今の時代物理的に会うことができません。しかし心の中でイエス様が言われたお言葉を信じることができます。そうするとあなたの身に、人生に新しいことが起こり始めるんです。そうです。イエス様を経験するようになっていく。それが私たち北浜チャーチの兄弟姉妹がお一人お一人がこれから味わっていただきたい、経験していただきたい大切なレッスンであります。今日2つの点にまとめてみましょう。1つ、主のお言葉に信頼する歩みです。神様の御言葉、聖書の言葉に信頼しましょう。第2、主に従順に従う、そして歩みをいたしましょう。この2点を私たちはしっかりと心に覚えて、これから新しい年に向かって歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。兄弟姉妹お一人お一人を感謝いたします。多くの方々によって支えられ、守られ、祈られてここまで参りました。これは決して私たち一人だけの力ではない、いいえ、神様あなたの恵みでした、あなたの祝福でした。この25年間多くの私たちは奇跡も経験しました。たくさんの方がイエス様にお出会いして、洗礼を受けられ、バプテスマを受けて神様の器となられました。ある方は献身しました。ある方は働き人として主に仕えています。感謝をいたします。神様、全てあなたがなさった御業です。いかがでしょうか。今日の25周年の記念礼拝に集われたあなた、あなたはどんな思いを今持っていらっしゃるでしょうか。ここで応答の祈りを時間を持たせていただきましょう。神様の前にあなたは今どんな信仰を持ちでしょうか。シモン・ペテロのようにでもという信仰であるかもしれない。でも結構です。お祈りください。正直な心で神様の前にお祈りください。あなたが正直に神様の前にでもという信仰で出るならば、その信仰を神様は祝福してくださるんです。そして私がその次に祈らせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。シモン・ペテロは言いました。 一晩中働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。結果おびただしい群れの魚が取れました。一人で魚を網を引き上げることできないほどたくさんの魚が取れたと聖書は記しています。豊かな祝福を受けたシモンペテロから今日私たちは学びました。感謝いたします。私たちはあなたの御言葉に信頼を置いて歩むことができますように。神様どうぞ祝福をお与えください。いかがでしょうか。今日集まる皆さんにお聞きしたいと思います。私はまだイエス様の信じていなかった。でもイエス様のお言葉に信頼を置いてシモンペテロのように私も神様の祝福を受け、そしてクリスチャンになりたい、そんな思いを持った方おられたらその場で軽く手を挙げて教えてください。私は祝福の祈りをしたいと思います。はい、ありがとうございました。他にいらっしゃいますか。他にいらっしゃいますか。はい、感謝します。はい、そして兄弟姉妹にお尋ねいたしましょう。信仰生活、私は1年3年5年いや10年30年いろいろな方々が今日お集まりです。でも私はシモンペテロのような信仰であるだろうか、どうだろうか、従順に従ってきているだろうか。主が今日問われたと思います。私たちはシモンペテロのようにでもという信仰でも主様を信頼してこれから新しい北浜チャーチのこのステージに入り主と共に歩んでいきたい、そのような思いを固くされた方おられたらその方も手を挙げて教えてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。祝福の祈りをさせていただきます。はい、結構です。下ろしてください。感謝いたします。神様、今多くの方々は手を挙げてくださいました。あなたの前に私たちが手を挙げて約束いたしました。主が私たち弱いものを用いてくださいますように、祝福してくださいますように、そして神様を経験する素晴らしいクリスチャン生活を送ることができますよう祝福を与えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。